山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。心のしおり始まりました。さあ今日は月夜の電信柱後編ですね。ゆっくりと聞いてください。宮沢賢治作、月夜の電信柱後編。にわかに遠くから軍歌の声に混じって、おいちにおいちにというしわがれた声が聞こえてきました。京一はびっくりしてまた顔を上げてみますと、例の横を背の低い顔の黄色なじいさんが、まるでボロボロのネズミ色の街灯を着て、電信柱の列を見回しながら、おいちにおいちにと号令をかけてやってくるのでした。じいさんに見られた柱はまるで木のように固くなって、足をシャチホコばらせて脇目も振らず進んでゆき、その変なじいさんはもう京一のすぐ前までやってきました。そして横目でしばらく京一を見てから、電信柱の方へ向いて、波よしおいと号令をかけました。そこで電信柱は少し歩調を崩して、やっぱり軍歌を歌っていきました。
どっててどっててどっててど、右と左のサーベルは類もあらぬ細身なり。
じいさんは京一の前に止まって体を少しかがめました。
こんばんは。お前はさっきから行軍を見ていたのかい？
ええ、見てました。
そうか、じゃあ仕方ない、友達になろう。さ、握手しよう。
じいさんはボロボロの街灯の袖を払って大きな黄色の手を出しました。京一も仕方なく手を出しました。じいさんが、
いや
と言ってその手をつかみました。するとじいさんの目玉から虎のように青い火花がパチパチッと出たと思うと、京一は体がピリリッとして危なく後ろへ倒れそうになりました。
あははだいぶ響いたね。これでごく弱い方だよ。わしともう少し強く握手すれば、まあ黒焦げだね。
兵隊はやはりずんずん歩いていきます。
どっててどっててどっててど、タールを濡れる長靴の歩幅は360尺。
京一はすっかり怖くなって歯がガチガチになりました。じいさんはしばらく月や雲の具合を眺めていましたが、あまり京一が青くなってガタガタ震えているのを見て気の毒になったらしく、少し静かにこう言いました。
俺は電気総長だよ。
京一も少し安心して、
電気総長というのはやはり電気の一種ですかと聞きました。
するとじいさんはまたムッとしてしまいました。
わからん子供だな。ただの電気ではないさ。つまり電気のすべての長、長というのは頭と読む。鳥も直さず電気の大将ということだ。
大将ならずいぶん面白いでしょう。
京一がぼんやり尋ねますと、じいさんは顔をまるでめちゃくちゃにして喜びました。
はっはっは、面白いさ。それその公平もその竜騎兵も向こうの敵団兵もみんな俺の兵隊だからな。
じいさんはプッとすまして片っぽの頬を膨らせて空を仰ぎました。 それからちょうど前を通っていく一本の電信柱に、
こらこら、なぜ脇見をするか
と怒鳴りました。するとその柱はまるで飛び上がるぐらいびっくりして、足がぐにゃんと曲がり、慌ててまっすぐを向いて歩いていきました。次から次とどしどし柱はやってきます。
有名な話をお前は知っているだろう。そら、息子がイングランド、ロンドンにいて、親父がスコットランド、カルクシャイヤにいた。息子が親父に電報をかけた。俺はちゃんと手帳へ書いておいたがね。
じいさんは手帳を出して、それから大きなメガネを出して、もっともらしくかけてからまた言いました。
お前は英語はわかるかいね。センドマイブーツ、インスタンテウリー、すぐ長靴送れと、こうだろう。するとカルクシャイヤの親父め、慌て腐って俺の電信の針金に長靴をぶら下げたよ。はっはっはっは、いや迷惑したよ。それから英国ばかりじゃない、12月頃兵営へ行ってみると、おい、明かりを消してこいと上等兵殿に言われて、新兵が電灯をふっふと吹いて消そうとしているのが毎年5人や6人はある。俺の兵隊にはそんなものは一人もないからな。お前の町だってそうだ。初めて電灯がついた頃はみんながよく、電気会社では月に100石ぐらい油を使うだろうかなんて言ったもんだ。どうだ、もっともそれは俺のように勢力不滅の法則や熱力学第二則がわかるとあんまりおかしくもないがね。どうだ、僕の軍隊は規律がいいだろう。軍家にもちゃんとそう言ってあるんだ。
電信柱はみんなまっすぐを向いて、すまし込んで通り過ぎながら、ひときわ声を張り上げて、
どっててどっててどっててど、電信柱の軍隊のその名世界にとどろけり
と叫びました。その時、線路の遠くに小さな赤い2つの火が見えました。するとじいさんはまるで慌ててしまいました。
あ、いかん、汽車が来た、誰かに見つかったら大変だ、もう進軍をやめなくちゃいかん。
じいさんは片手を高く上げて、電信柱の列の方を向いて叫びました。
全軍固まれ、おい。
電信柱はみんなぴったり止まって、すっかり普段の通りになりました。軍歌はただのグワングワンといううなりに変わってしまいました。汽車がゴーッとやってきました。機関車の石炭は真っ赤に燃えて、その前でカフは足を踏ん張って真っ黒に立っていました。ところが客車の窓がみんな真っ暗でした。するとじいさんがいきなり、
おや、電灯が消えてるな、こいつはしまった、けしからん
と言いながら、まるでうさぎのように背中をまん丸にして走ってる列車の下へ潜り込みました。
危ない
京一が止めようとしたとき、客車の窓がパッと明るくなって、一人の小さな子が手を挙げて、
明るくなった、うわーい
と叫んでいきました。電信柱は静かにうなり、シグナルはガタリと上がって、月はまた鱗雲の中に入りました。そして汽車はもう停車場へ着いたようでした。 山秀美の心のしおり、いかがでしたか。さて、お知らせです。5月24日金曜日、今週の金曜日夜の7時から、声で届ける物語を和歌山市民図書館4階絵本の山で開催いたします。入場は無料です。当日ふらりとお越しください。大人に向けて絵本を朗読しております。とっても癒されます。朗読グループイーマの皆さんと一緒にお届けしております。5月24日金曜日夜7時から、声で届ける物語、和歌山市民図書館4階絵本の山でお待ちしています。次回の心のしおり、6月4日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。